変感謝します。今日も共に御言葉を分かち合えることを心から感謝をしております。今日はですね、第一コリントの10章の13節の御言葉を開きたいと思います。よく皆さんが知っておられる聖書の箇所だと思います。また非常に愛されている箇所ではないかなと思いますけれど、開けられましたら私がお読みしたいと思います。あなた方のあった試練で世の常でないものはない。神は真実である。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはないばかりか、試練と同時にそれに耐えられるように逃れる道も備えてくださるのである。アメン。今日はこのところから自己憐憫ということについて御言葉を分かち合いたいと思っております。まずですね、皆さんにセルフチェックをしていただきたいと思いますけれど、自分がどれくらい自己憐憫か、いやそうじゃないのかというですね、テストをしたいと思います。今から読み上げるいくつかの項目をですね、自分がそうだと思ったら1、違うと思ったらカウントしない、そういうふうにして何個当てはまるかということを正直にですね見ていただきたいと思いますけれど、読み上げていきます。自分は何の役にも立たない、人には騙されてばかりだ、いつも苦労している、人生は辛いことが多い、人生は悲しいことばかりだ、自分は幸せになる資格はないし、なれないと思う、何をするにもお金が足りない、信用できる人は誰もいない、自分は不幸な人間だ、自分はいつも悩み病んでいる、自分の無力を感じることが多い、自分の愚かさを感じることが多い、自分は孤独な人間だ、いつも自分だけが苦労する、自分は何もできない小さな人間だ、自分は寂しい人間だ、自分には運がない、自分は暗い性格だと思う、自分の儚さを感じる、自分は何をするにも下手でうまくいくことはほとんどない、仕事が大変すぎる、自分が欲しいものはほとんどの場合で手に入らない、勝負事はほとんど負ける。以上、もしこの中で5つ以上当てはまりましたという方、手を挙げていただいていいですか。3人、はい。あなたは自己憐憫が人よりも強い傾向にあると言われております。3人ね。また10個以上当てはまったという人、いない、いないですね。よかったです。ほぼ間違いなく強い自己憐憫ですと言われております。今日はですね、この自己憐憫が聖書的に見てどのようなものなのかということを考えていきたいと思います。神様は私たちにですね、かなりの問題を解決することができる、うまく対処することができるだけの能力を与えてくださっています。信じておられますか。信じておられないですか。神様は私たちにかなりの問題ですよ、大きかろうがちっちゃかろうが、かなりの問題にうまく対処できるだけの力をすでに与えてくださっているんです。信じておられる方はアーメンと答えましょう。このことを信じることができるのかできないのかということが今日のメッセージの前提になります。ですから、このことに対して少し信じることができない、疑ってしまう、いや他の人はそうかもしれないけれど自分はそうではないという人は、このメッセージをよく聞くべきです。また自分は全面的に信用している、信頼している、信じることができているという方は、このメッセージを一つの確信として聞いていただきたい。例えば日常生活ではですね、ごく普通の人でも問題とか試練が起きた時に 信仰と勇気を持ってですね立ち向かうという人がいます。普段はおとなしくてか弱くて何の力もないんじゃないかなと思うような人でも、問題が起きた時に俄然信仰を働かせるという人がいます。そのような人はどんな試練の時でも神様は必ず逃れる道を備えてくださっていると信じている人であります。すべての問題の解決を神様は与えてくださっていると信じている人です。その人は普段どんなに弱々しくてもか弱くてもいざという時に力を表すことのできる人です。アーメンでしょうか。私たちが生きていく時には問題や悩みから避けて通ることはできない。必ず悩みや問題にぶつかっていきます。でもある人は明らかに普通の人という言い方が正しいかどうか分かりませんけれど、普通の人よりもあの人はどうしてこんなに試練が多いんだろうか、悲しみが多いんだろうか、苦労が多いんだろうかという人がいます。それが自業自得という意味ではなくて、非常に真面目に真剣に信仰生活をしておられるのに、なぜかわからないけれど苦しみが多い、試練が多い、悩みが多いという人が実際にいると思いますよ。例えばですね、聖書を見るとヨセフという人はまさにそういう人でした。彼の人生はですね、本当に人並み外れた人生ではなかったかなと思います。ヨセフは兄弟たちに憎まれて奴隷として売られていきました。主人の妻の嘘の証言によって長い間無実であるのにもかかわらず牢の中に入れられてしまいました。やっと牢から出られると思ったんですね、その人には忘れられてしまう。しかも2年間も。彼の人生はまさに波乱万丈な人生でありました。また悩み多い、苦しみ多い人生でありました。でもヨセフはどのような環境であっても決して自己憐憫に陥ることはなかった。彼が牢の中にあっても、どんな苦しいような状況にあっても、穴の中に入れられているような状況であっても、彼は自分自身を顧みて、ああ私はなんて不幸で、なんて苦しくて、なんて悲しい人間だろうかとは言わなかったんです。言わなかっただけではなくて思わなかったんです。自分はなんてかわいそうだろうって。でもヨセフの状況を見ると、自分のことをかわいそうだなと思っても仕方のないような状況ですよ。なぜ兄弟から裏切られ殺されそうになるというだけでも、その人生は非常に不幸だったと言えるでしょう。一生懸命仕えている主人が自分のことを信じてくれない、そして奥さんには嘘をつかれて何の罪もないのに牢獄に入れられる、なんてかわいそうなヨセフ、いやなんてかわいそうな自分、なんて不幸なんだろうと思ってもおかしくないけれど、彼はそのようには思わなかったんです。ヨセフは自己憐憫に陥るという誰もが選ぶ簡単な道です。自己憐憫に陥るという誰もが選ぶ簡単な選択をするのではなくて、むしろ自分が置かれている環境のはるか上にある神様のご計画を信じるという信仰を選び取ったんです。ゆえに神様はヨセフを豊かに祝福されたということを知っていただきたいと思います。自己憐憫を選ぶということは非常に簡単な選択です。誰もが選ぶことができる、いや当然でしょうと思うような選択ですよ。でもヨセフはそのような選択はしなかったんです。彼が見ているものは自分の環境や状況ではなくて、そのはるか上にある神様の御心、神様のご計画という、そのことに対して彼は信仰を持ってアーメンと捉えることができる人でした。偉大な信仰の人は偉大な選択をすることができる人です。偉大 な信仰の人は簡単な選択をしてその場から逃げるということをしない人ですよ。今日私たちも自己憐憫という簡単な最も逃げやすいそのような道を選ぶのではなくて、神様の御心を信じるという信仰を選び取るものになりたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。ヨセフが困難な状況に陥ったのは自業自得じゃないんですかという人がいます。皆さんはそのように思われたことはないでしょうか。ある時にですね、家庭礼拝でヨセフの話をした時に、ヨセフがそのような苦しみにあったのは自業自得じゃないんですか、自分が悪いからじゃないんですか、そのように言った方がおられましたし、またそのように聞くこともあります。なぜならば彼はお父さんから特別に愛されていました。それによって兄弟からは憎まれていましたよね。ヨセフ自身がそのことを知っていたのか知らなかったのかということはわからないけれど、そのような状況の中で彼は2つの夢を見ました。前提は兄弟からは憎まれている、お父さんからはエコひいきされている、そのような状況の中で彼は夢を見ました。そして一つ目の夢を見た時に彼はお兄さんたち兄弟たちに語りました。私は夢を見ましたよって。二つ目の夢を見た時には父であるヤコブを目の前にしてその夢を語りました。私はこんな夢を見ましたよ。いずれにしても全ての人たちがヨセフにひれ伏すという夢ですよ。こんなことを言えばお父さんに叱られる、また兄弟たちからも反感を生むと分かっているのにもかかわらず彼は語ったんです。嫌われている、憎まれている、エゴひいきされている、そして夢を見てお兄さんたちが私にひれ伏して使えるようになるんですよと言ったらどうなるかということは分かることですよ、じゃないですか。どうなるんですか。そうですか、ははーというような兄弟がいると思いますか。とんでもない。当時のイスラエルは長子の権、長男の権限というのは絶対的なものでした。だから長男が弟に仕える、弟にひれ伏すということは絶対にありえないことです。もしそのようなことが起こるということはそれは非常に屈辱的なことでした。それをヨセフは平気な顔をして言いました。お兄さんたちは私に使えるんですよ。お父さんお母さんお兄さんまた夢を見ました。今度はお父さんもお母さんもお兄さんたちもみんな私に使えるんですよ。夢を見ました。ある人はヨセフには知恵がなかったという人がいます。知恵がなかった、また空気が読めなかったという人がいる。空気が読めない、周りがどう思ってるかわからない、自分こんなふうに思われてるのかなということがわからない。ヨセフは実際ですね、そういうところがあった人だと思います。もうちょっと空気読んだらいいのに、もうちょっと賢く言ったらいいのに、いやもうちょっと自分の心の内で留めておいたらいいのにと思っても仕方のないヨセフだったけれど、その鈍感さのゆえに苦難にあったのは自業自得だという人がいます。でもこのところにも神様の慰めがあります。ヨセフは確かに神様によって選ばれた人でした。そして偉大なご計画の中にある人でした。でももしヨセフに知恵があったら、彼が空気を非常に読むことができる人だったら、彼はきっとその夢を言わなかったでしょう。ずっと自分の胸に収めていたでしょう。彼がもし賢かったら、神のご計画はならなかったのではないかなと思います。知恵がなくて空気も読めない人だったからこそ兄弟やお父さんに語りました。そして憎まれて穴に投げ入れられて売られてしまったんですよ。彼は空気が読めない人、知恵のない人だったから、見たらそのまま、見たらそのまま、お兄さんがどんなふうに思ってるか関係ない、お父さんがどんなふうに思ってるか関係ない、周りが何を思ってるか関係ない、いやー夢を見た夢見たと言って言う人ですよ。その結果穴に放り投げられ、奴隷として売られ、ポテパラの家に行って 奥さんから嘘つかれて牢屋に入れられて、その中で夢の解き明かしをして、一人は解放され、一人は死んで、そして私のことを思い出してください、はい、わかりました、思い出しますと言って2年間忘れられて、その始まりは何だったんですか。彼が知恵もなく空気も読めない人だったから、神様の一連のご計画が成就したと言わなくてはいけない。非常に不思議なことですよ。神様は賢い人を用いられます。でも賢くない人も用いられます。感謝です。だから私は知恵がないから神様私を用いてくださらないんだと言ってはいけないんですよ。私は賢くないから、空気読めないから、いつも周りの人から反感買っているから、ちょっとは直した方がいいと思いますけど、でも周りの人は反感買っているから、なんかわからないけど友達あんまりできないから、ああ神様きっと私なんか用いられないんだと思う必要はないということです。神様はどのような人でも用いることもできるお方であるということを心から感謝します。言い換えれば、神様はヨセフの弱点や欠点でさえもご存知の上でヨセフを選んで神様のビジョンを与えられたんですよ。だから必要以上に自分の欠点や至らなさを見続けるのではなくて、そのはるか上を行く神様のご計画を信仰を持って見上げるものでありたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。神様はいつでもあらゆる問題に対して解決の道を持っておられます。神様を無能な方のように考えてはいけない。神様にできないことがあるなんて思ってもならない。神様は必ず私たちを助けてくださるお方であるということを心から感謝します。私たちの前に起こってくる問題や悩みは神様が全てご存知です。神様は全部知っておられます。今何に苦しんでいるのか、何が辛いのか、何が悲しいのか、なぜそんなに悩んでいるのか、神様は全部知っておられます。そのような神様に対して本来ならば信仰を働かせて応答すべきですよ。神様が全部のことを知って解決の道を備えてくださっていること、あらゆる問題を解決することのできる力をすでに与えてくださっていること、そのことを数え上げたならば、私たちの応答はいつも信仰によるものでなくてはいけない。そうあるべきなのに自分を哀れに感じたり、またこの問題、またこの苦しみ、なんで自分ばっかりこんなしんどくて、これは絶対あのせいで、このせいで、このような応答自体が罪です。皆さんそれぐらいいいんじゃないですかと思われるかもしれないですよね。なんで自分ばっかりこんなしんどいんですか。でもそれが自己憐憫ですよ。皆さん自己憐憫は罪だということを知っておられますか。自己憐憫は性格じゃない。私の性格ちょっと自己憐憫っぽいねんとか、私の性格自己憐憫やねんとか、そんな人がいたら付き合うのはやめた方がいい。自己憐憫は罪です。そのことをしっかりと認めなかったら、当たり前のように自分を哀れに思い、自分をかわいそうに思い、自分を惨めに思ってしまうんです。それは罪です。自己憐憫は自分をかわいそうに思うだけではなくて、精神的なもの、また情緒的にも身体的にも悪い影響を与えるようになります。特に霊的な分野に対して強く悪い影響を与えます。たかだか自己憐憫ぐらい寛容化したとか人を殺したとかそういうことだったら分かるけれど、自己憐憫ぐらいで自分の霊と魂に害を与えるものになる、信じられないかもしれない。先ほどのヨセフの話を見ても分かるように、神様はあらゆる問題の中にあって信仰を働かせて神様に応答することを願っておられます。どんな状況であっても信仰を働かせること、 信仰を持って神を見上げることを神は願っておられるし、またそのような人を祝福されます。イエス様を信じているから祝福されるわけではないんですよ。皆さん知ってください。イエス様を信じたら祝福、イエス様を信じたらお金儲け、イエス様を信じたら大金持ち、イエス様を信じたら健康癒される、とんでもない。神を愛する者に対して、神に対して信仰を働かせる者に対して、神は祝福を与えてくださるお方ですから、心から感謝します。信じる人は多いけれど従う人は少ないんですよ。信じる人は多いけれど神を愛する人は少ないんですよ。でも神はそのような人を愛し祝福してくださるお方であることを心から感謝します。自己憐憫は全ての関心が自分に向けられていきます。そして全ての関心が自分に、全ての主語がですね、私を、私、私、私はこんなことで悩んでいる、私はこんなことが嫌なんだ、全部私、私、私、自分、自分、自分。そういう人は全ての矛先がですね自分に向けられているので、その霊と魂はどんどんどんどん枯渇していきます。乾いていきます。ここにですね一つのサイクルを見ることができます。自己憐憫に陥るときなかなか抜け出せないのはこの独特なサイクルのためですよ。自己憐憫的な人はいつも自己憐憫的です。自己憐憫にはサイクルがあるからです。そのサイクルとは、まず何か問題が起こったらその問題を見ます。そしてその問題を見て自分はかわいそうだと思います。自分だけが苦しんでいるように考えてしまう。そして全ての矛先が自分に向けられるようになります。そうすると神様が働かれる領域を拒絶することにつながっていきます。そのような状態ですから当然霊と魂は枯渇していきます。枯れ果てていきます。そんな自分をまた哀れに思います。ああ私の霊魂が乾いている。そして再び自己憐憫のサイクルが始まるという具合です。もう一回言いますよ。自己憐憫のサイクルです。何か問題があった、問題を見ます。そしたら自分がやたらかわいそうに思えてきた。そしてかわいそうに思えている自分に全ての矛先が向けられて、ああ自分自分自分自分となってしまうので、そのような人には神様が働かれる余裕がない、神を求める心がない。だからその霊魂はどんどんどんどん枯渇していきます。上乾いていきます。何をやってもうまくいきません。いい方法を見つけることもできない。なぜならばあなたの霊と魂が健やかであるように、あなたの全てが恵まれるようにと神様はヨハネ第3の手紙の中で宣言しておられるからですよ。環境が悪い、状況が悪い、この問題あの問題ではなくて、あなたの霊と魂が恵まれているならば全ては祝福されていくんです。でも自己憐憫の人はそうではない。この問題があるから自分は苦しくて、この悩みがあるから自分はかわいそうで、いや人間関係が悪いから私はこんなに悩んでいるんだ、自分自分自分自分、そんな人には神様は働かないんです。働くことができないんです。で魂はまた病にかかっていって、何をやってもうまくいかなくって、自分ってなんてかわいそうなんだろう、自己憐憫がまた始まって、それの繰り返し繰り返し繰り返しです。でも神様が願っておられるのは自己憐憫のサイクルではないということは理解していただけると思います。神様が願っておられるのは信仰のサイクルです。それは同じようにまず問題が起こります。そして私たちはその問題を見ます。そしてその問題を見続けるのではなくて、問題があることを認めつつも神様を見上げるんです。高いところにある神様の御心を信じるんです。神様の御心を信じるとは何ですか。神様の御言葉を信じるんですよ。 そのような人は全ての矛先が神様に向けられているので、神様が働かれる領域が準備できている人です。神様が働かれる領域が準備できている人には、神が実際に働いて霊と魂は健やかに恵まれていくようになるでしょう。そのような人に対して神様は備えられた逃れの道を行かせてくださるお方であるということを心から感謝します。そして神様がこのような苦しみの時にも助けてくださった、このような問題を解決してくださったということがまた一つの経験になって、信仰になって、さらに神を信頼することができるようになる。これが信仰のサイクルです。まずは自分が神を見上げるというところから始めないと、その矛先を自分に向けてしまうと、それは自己憐憫になり、その矛先を神に向けるときに信仰を持つことができるんですよ。まず問題を見たときに、あなたはどのように考えますかということを神は問うておられるということを忘れないでいただきたいと思います。もう一度同じことを語りますけれど、神様が願っておられるのは、自己憐憫という誰もが選択する道ではなくて、信仰に立つという選択をしてほしいと願っておられます。今日私たちは自己憐憫ではなくて信仰を選び取るものでありたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。自己憐憫とは何かという問題に対して、多くの人はですね、自分を哀れに思うとか、自分をかわいそうに思うとか、そのように考えているかもしれないけれど、辞書を開くとですね、自分の置かれた状況を不幸だと嘆いて不満を漏らすことや、あるいは悲劇のヒロインを演じることも自己憐憫ですと書かれています。悲劇のヒロインを演じることも自己憐憫です。演じることができるだけ余裕あるやんと、私はこの内容を読んで、演じることができるってなんて余裕あるのやろと私はひねくれて思ってしまいましたけれど、自分の置かれた状況を不幸だと嘆いて不満を漏らすことや、あるいは悲劇のヒロインを演じることも自己憐憫ですとありました。これが一般的な世の中の理解です。でも聖書的に見ると、自己憐憫の正体は高慢と自己中心です。自己憐憫の人って弱々しく見えるんですけど、自己憐憫の人っていつも悲しそうに見えるんですけれど、どうして高慢と自己中心なんですか。高慢の人はもっと偉そうにしていて、プライドが高くって、やることなすこと鼻につくような、そんな人じゃないんですかと私たちは考えるでしょう。でももう一度言いますけれど、自己憐憫は罪です。信仰によらないものは全て罪です。その罪を認めて神様の前に悔い改めることによって、このサイクルから解放されるということをまず知ってください。自己憐憫に陥りやすい人は一見弱々しく見えるかもしれないけれど、実際はですね、非常に固くて強い心を持っています。非常に固い。その証拠にですね、それは自己憐憫じゃない、それは自己憐憫ですよと言うと、いやそんなことないですよ、ああこの先生分かってくれないとか、私の気持ちが理解できないんだとか、自己憐憫って言われたとか、そんな風にして自分が自己憐憫であることを認めない、それは自己憐憫です、あ自己憐憫だったのかという人はあんまりいないですよ、あんまりいない、それは自己憐憫です、そんなことない、自己憐憫とんでもない、これは事実こんな問題があって、事実こんな悩みがあって、私はこんなに苦しんでいて、自己憐憫とんでもない、固い固い強い強い心を持っている人、高慢で傲慢で自分の考えが 100% 正しいと考えている人、それが自己憐憫です。でもこの硬さ、ある意味で頑固さというそのものが罪に偏ると自己憐憫になります。でも一方、神様の方に傾くと 驚くような信仰者になる可能性もあるんです。その硬さのゆえに、その強さのゆえに、傾く方向によって大きく変わってくるんですよ。こっちに傾いてたらどうにもならない人ですよ。自己憐憫で頑固で認めない、人の話を聞かない。でもこっちに傾くと驚くような信仰者になる。何を言われようと、否定されようと、私は主を信じます、愛します、従いますという人になる。その心の強さ、頑固さでさえも神様は良いことのために用いることのできるお方であるということを心から感謝します。神様はどんな人にも可能性を与えてくださっているということを心から感謝します。神様は全てを備えてくださっているお方であります。あとは自分自身が正しい選択をするかどうかにかかっています。だから私たちは祈るんですよ。神様、私の選択が神様の御心に沿ったものでありますようにと私たちは祈らなくてはいけない。自分が行きたい道、逃げたい道、簡単な道を選ぶことがないようにと祈らなくてはいけないんですよ。今日すべての選択の上に神様の豊かな祝福があるようにと宣言します。最後になりますけれど、自己憐憫はどんなカウンセリングを受けたとしても時間の浪費になることが多い。これは多くのカウンセリングをしておられる方々が語られることです。どんな問題を持っている人と話をすることが難しいですか。どんな問題を持っている人に対して困難さを覚えますか。それは自己憐憫の人に対して。なぜならば多くの人は自己憐憫を正当化しているからです。何度も何度も繰り返し語っていることですけれど、どんなアドバイスをしても私はこのような境遇にあるから仕方がない、生まれや育ちのせいにするケースは多い。またそのような状況に、境遇に育ってきた自分をかわいそうに思うことは当然の権利でしょというような思いを持っている。私は自分自身が自己憐憫の人だったからよくわかります。一つの権利として当然のように考えています。そして自己憐憫という罪にとどまることほど楽なことはないんですよ。ああ、このせい、あのせい、全部は自分の周りのせい。それほど楽なことはない。苦しんでいるようなふりをして、実は非常に楽な選択をしているんです。でも、信仰を働かせて神様の御心に焦点を合わせたいのだったら、自ら進んで自己憐憫の罪を告白して、それらの思いを拒絶しなくてはいけないんです。あらゆる問題のはるか上にある神様のご計画に目を向けるためには、自己憐憫の罪を捨てなくてはいけないんですよ。どんなに居心地が良かったとしても、自己憐憫に陥ることが当然なような環境にいたとしても、神の御心に従って歩みたいと願うならば、その罪を捨てなくてはいけないんです。私は飛行機が大好きです。窓際じゃなかった時のですね、その機嫌の悪さといったら誰にも言えないぐらいですね、窓際の人が迷惑するぐらい、こうやってですね、窓の外を見るのが大好きです。何かあったら窓際取ってください。窓際お願いします。窓際いけないですか。空が大好きです。それは離陸する時に大雨でも曇ってても、雲の上はいつも晴れてるからですよ。私はその快晴な空を見ながら本当に神様の臨在を感じます。どんなにこの世の中で苦しいこととか辛いこととか嫌なこととかがあっても、遥か高いところにある神様の御心には何の影響もないということを知ってください。どんなに悪魔が攻撃して働いて皆さんを苦しめようとしても、神様のご計画に対して何ら影響を与えることがないということを心から感謝します。今日もこの時間も神様の御心は前進していることを心から感謝します。
今日私たちの焦点を自分に向けるんじゃなくて神様に向けて生きていくものでありたいと思います。自己憐憫という逃げ道ではなくて、神様が備えてくださっているイエス・キリストにつながる逃れの道に歩んでいくものでありたいと思いますよ。そのように心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。一言お祈りしたいと思います。愛するイエス様、あなたの尊い皆あがめます。私たちはすぐに自己憐憫に陥ってしまいがちですけれど、私たちはそのような楽な選択をするのではなくて、決して変わることのない神様のご計画、またあなたご自身に目を向けるものとさせてくださいますように心からお願いいたします。主よ、あなたを愛します。主はあなたに従います。主はあなたを信頼します。どうぞ私たちが自己憐憫ではなく信仰の道を選び取るものとさせてくださいますように心からお願いいたします。主の皆あがめ感謝して、愛する主イエスキリストの皆によって御前にお祈りをお捧げいたします。アーメン。